月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターがキャンパスクリエイトさんから調布街ゼミについてレポートしてくれます。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん。
はい、こんにちは、向井ひとみです。
こんにちは。
まゆみさん、今日は太陽出て暑くなりましたね。
ねえ、今日も暑くなりましたね。
この暑さがですね、はい、梅雨特有のどしっとした暑さなんですよ。
そうか。いやー、なんか汗がで、はい、にじみ出てきそうですね、外にいるとね。
もうそうなんです。常に汗がにじみ出て、カラッとした暑さならもう少し楽だと思うんですけどね。う
ん、なんかひとみちゃんが、あーってバテてる感じなんか伝わってきますね。
そうなんです、もう。疲れちゃって、夏負けですね。
急に来るとね、ちょっと体がまだね、慣れませんね。
そうですね。皆さんもバテないようにお気をつけください。さて、今日はですね、電気通信大学の敷地内にある株式会社キャンパスクリエイトさんにお邪魔しています。
はい、
今週の金曜日24日から第5回目の調布まちゼミが始まるということでやってきました。
はい、
今日はまちゼミをとてもよく知る調布まちゼミの発起人、谷中さんにお話を伺っていきたいと思います。谷中さん、よろしくお願いします。
はい、どうも、谷中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、もう5回目を迎えるということで、知ってる方も多いと思うんですが、調布まちゼミとはどういったゼミなのか教えてください。
はい、ですね、まちゼミというのは、得する町のゼミナールの略なんですね。お店の人が講師となって、専門店ならではの専門知識や情報、コツをタダで、無料で教えてもらえる、そういう町の中の少人数のゼミナールです。講演っていうか、話を聞いてもらうのが、目的ですので、基本お金もかかりませんし、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
はい、専門店ならではの知識や情報を無料で教えてくれるということですね。谷中さんと調布まちゼミは深い関係があるということですが、どんな関係なんですか？
はい、話をすると本当に長くなって2時間ぐらい話しちゃうんですけど、実はですね、ゲゲゲの女房の時に、街中を回遊することを、商店街の私、役員でもあったんでやったんですけど、その街中回遊、それだけじゃダメなんですね。街の中ではなくて、店の中まで人を連れてくる算段。そういうのを、探してたら、このまちゼミを、見つけまして、これだということで、そのまま、まちゼミの発起人になってやらせていただいて、今に至ります。
そうでしたか。谷中さんはいろいろな場所で町ゼミの調査もされているということですが、調布町ゼミならではの特徴とかありますか？
調布町ゼミはね、基本ね、何でもありの混ぜ混ぜご飯をやってます。で、ただそれとは別に、何でもありの混ぜ混ぜご飯っていうのは今、全国で245箇所町ゼミが起こってるんですけど、そこの近場とかに行って、新しいこととかいろいろ聞いてきたりしてるんですけど、聞いてくるだけじゃ、つまんないので、実は図書館と連携して町ゼミっていうのもやっております。
はい。図書館と連携しているということで、調布の図書館にも町ゼミの本とかあるんですよね。
はい、調布の図書館でも中央図書館、田作りの図書館ですね、あちらの方で町ゼミ専用のブース、セミナー、コーナーを作ってもらってます。
はい、ぜひ皆さんチェックしてください。245箇所で町ゼミをやっているということですが、今回調布の町ゼミでは4つのカテゴリーに分かれているということですが、どんなお店の方が講師となっているんですか？
はい、作る、味合う、学ぶ、磨く、この4種類でやっておりますね。面白い話ですと、例えば作るですと、カラビンでキャンドルシェードを作ろう、これはサンドブラストの、加工をやってるとこなんですけど、サンドブラストスタジオの山本さん、そういうふうに、キャンドルシェードを作れたり、調布だるま、蝶の布が布ですね、調布だるまを作ろう、ダルちゃんのおうち、木山さん。あと、味合うでしたら、お店だからできる、おうちだからできる、美味しい お豆腐作り、お茶の飲み比べ。それとか、あとはあれですね、学ぶですと、親子でチャレンジ、パソコン分解講座。また、磨くですと、美味しいコーヒーの入れ方、むくみすっきり30秒マッサージクレージングなどなど、いろいろございます。
幅広く講座があるんですけども、パンフレットにね、たくさん載っているので、とても分かりやすいんですけど、このパンフレットというのは、どこでゲットすることできますか？
はい、今ですね、一応ですね、ポスティングされてます。ポスティングされているのが調布の、中心市街地周辺のところに、やってあるのと、あと小学校の方にも配布させてもらってますね。はい。
小学校で配布されているということは、もう子どもから大人まで受けることができるんですよね。
はい、子どもから大人まで受けるようになっておりまして、はっきり言って商店街の、お客さんというのは地元の方なんですよ。地元の方、小学校のお子さんなんかは確実に地元の方ですよね。そのままお父さんお母さんもそうです。ですから今回のまちゼミの講座、例えば親子でピラティスとか、そういうふうに親子でできる講座、かなり強くやらせていただいております。はい、
はい。そしてパンフレットを見ていると、谷中さんの講座も見つけたんですけど、はい、谷中さんはどんな講座を持っているんですか？
はい、私の講座は、調布まちゼミの魅力をご紹介しますということで、ここの講座こんなことやるよ、あそこの講座こんなことやるよっていうのを、自分の言葉でも話すんですけど、店に来てもらった方が早いというのもありますので、うちの講座は実は必須が自転車になっておりまして、開催店を回りますと、そういうふうにさせてもらってます。はい。
自転車で開催店を回るということですね。こちらが6月28日火曜日13時から14時30分ということですが、もう回るお店とか決まってるんですか？
ですね、大体決めてありますけど、時間が時間ですので、3、4店舗、そういうのを回ろうかなというふうに思っています。ですので、どこのお店行くかとか、まだ、詳しくは決めておりませんが、基本的に、面白そうなお店に回りますので、っていうか、まあ、全部面白いんですけどね。はい。
はい。いや、面白そうですね。調布まちゼミの魅力を紹介しますということですね。他にも、谷中さんだったら、どんなまちゼミ受けてみたいですか？
ですね、私実は今小学2年生の子供がいるんで、まあやっぱりあれですかね、うちの娘連れてってどっかに行こうかなという感じですね。はい。
やっぱ親子でできるということも一つの魅力だと思いますね。さあ、このまちゼミなんですけど、申し込み方法を教えてください。
はい。申し込み方法はですね、まちゼミのチラシ、これがですね、ホームページとかでもありますので、調布まちゼミで調べていただいたら出てきます。で、そこの開催店、そこに、メールないし、お電話で、それでやっていただければ大丈夫ですよ。
はい、ありがとうございます。もう本当に魅力的な講座がたくさんあって、私も今回は参加したいなと思うんですけど、これは何個でも受けて大丈夫ですか？
はい、実は全国でもまちゼミマニアという方がいらっしゃいまして、調布もそうなんですけど、まちゼミをはしごされる方、やっぱりいっぱいいらっしゃいます。全く問題ございません。ぜひぜひどんどんやってください。はい。
はい。そしてですね、これからのまちゼミに期待すること、どうなっていってほしいかという展望がありましたら、お願いします。
ですね、地元のお店って、実はあんまり行かないかもしれませんけど、かなりスペシャルなお店が多いんですよ。そういうお店をぜひみんなに知っていただいて、もっと地元を活用してもらいたいな、そういうふうに思っております。
はい、ありがとうございます。まちゼミの魅力というのは、まあ、一言では言えないと思うんですけど、どういうところに感じますか？
ですね、うちの地元にこんなプロフェッショナルな店があったのかというのがもちろん分かりますし、あとですね、やっぱり一番面白いのは、そこでできる人と人のつながりですね。やっぱりこれが一番面白いです。何しろこう歩いてる間でも、お久しぶりとか言って店主が声かけてくれます。そういう楽しい仲になりますよ。はい。
はい、ありがとうございます。まゆみさん。
はい。
また第5回もまちゼミ始まりますね。
もう楽しみにしていらっしゃる方いますよ、私の周りにも。
そうですよね。はい、今回も魅力的な講座がたくさんですけど、本当埋まっちゃうのがね、早いみたいなんですよ。
ああ、そうですか。じゃあ早めに申し込んだ方がいいですね。
そうですよね、谷中さん。
はい。埋まる講座も早いんですけど、私ら商売人ですから、同時に、追加講座、裏講座、そういう設定もします。満員になっても、気にしないでお電話かけてください。何しろ、やはり皆さん、こう、お客さんというか、お友達になれるという、そういう方々ですから、店主の方も、この日無理だけど、次の日で、とか、この日無理だけど、1週間後で、とか、そういうような感じで、追加講座、裏講座を、回してくれることがほとんどですので、ぜひ、ご連絡をお願いします。
はい、いや調布の人優しいですね。本当優しさに溢れてます。またこの町ゼミを通してね、調布を好きになる方いらっしゃると思います。ぜひ皆さん申し込みをしていただきたいと思います。では谷中さん、最後にリスナーにメッセージをお願いします。
はい、調布町ゼミは先週の金曜日から、予約受付が開始されてます。ですが、この1週間で電話をかけなきゃいけないというわけではなく、全然気にしないで、あ、行ってみたいな、まだやってるかなというような感じで、ほんのちょっとしたチャレンジ、トライをぜひしてください。皆さん、お店の方々、皆さんを待ってますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、今日はですね、株式会社キャンパスクリエイトから谷中さんにお話を伺いました。谷中さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
スタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。谷中さん、お話ありがとうございました。谷中さんが作る、味わう、学ぶ、磨くというね、いう感じでこう4パターンの中にこういろんな部門が入ってるというお話だったんですけど、私やっぱり味わうかな。ちょっと見てみましたらですね、お茶の飲み比べ講座っていうのがあるんですよ。これなんか良さそう、なんか面白いですね。皆さんもぜひどんなものがあるか一回ご覧になってみてはいかがでしょうか。この文化会館田作り中央図書館に町ゼミ専用ブースがあるそうです。こちらでお調べになって、お電話一本かければもう申し込みできてしまうということです。ぜひ足をお運びください。街角レポートのコーナーでした。